続きまして、じゃあ、しょうばさんからいきますか。うんうん、
そうだね、なんだろうね、所感とか感想みたいなの、
うん、
なんだろうね、役者としてやってみて、俺はどっちの作品もさほど負荷とか難しさっていうのをほとんど感じなかった公演だなって思った。
うん、
どっちの静かに殺したいも異星人もただ引き出しにあるものを開けただけみたいな感じで、あんまそこに上乗せとかをせずそのまんまやったなっていうふうに俺は思った感じがしたけど、
ね、なるほど、まあ、まあまあでもそうですね、
あんまり外にガリガリ広がんなかった。なんか今までやったものの中から出したなっていう。
そうですね、
俺的には、うん、だ特に俺はどっちもあんま新しいこと一つもしなかったなっていうのは思う、自分はね。アキラもそうだし、あいつも中山くんもそうだし、うん、今までやったものの中のものを置いてったなっていう、
まあまあまあ、
その印象がすごく強い。とにかくだから負荷が本当になかったなって思った、どっちも。
うん、
全然難しくないことしかやってないなと思って、こんなんでいいのかなと思いつつも、それが一番思ったね。
なんていう、まあ長山に関してはあいつのキャラが謎すぎるっていう。
でもなんかさ、その今までやったことあるやつの中の詰め合わせじゃん、あれって。なんか
まあまあまあまあ、そうですね、
まあ、テトリのファクトリーのリーダーをちょっと思い出したよね。
ああそう。でもなんかそのすごくあれは俺俯瞰で見るふうに思ってて、自分のことを中山くんはきっとこうなるんだろうなっていうのを外側から見て、そのぶっ飛ばしてコメディの中のああいう人っていうのでやって、それに合わせただけだし、
ファルスの流れに乗っただけみたいな感じ、
本当に
それはそう
そのレールに乗っただけ。
よくいるブチギレるやつっているから、ね、特に何もブチギレるやつっていう謎の
異星人の方もそう、
アキラくんも別に俺は特にここすげえ難しいなみたいな読んだりとかやってみたりとかでもほとんど思わなかったなっていうのは結構あるね。なんか
あ
多分こうなんだろうなっていうのが大体そうだったみたいなとこがほとんど、うん、多分すごく、まあ今まであんまりやってなかった芝居の部分とか多分そのまま整理に近くやっただけみたいなとこもあるし、
うん、
それにもともと持ってるさ、そのコメディで笑わせちゃうっていうさのは絶対なくならないからさ、それとミックスしてやったらまあそうなるよなっていうのが全部ずっとそれでやってただけで、
うん、
あんま特別ああ、うん、みたいな、
まあ今までなんか培ったのを今回消費した感じよね、
うん、
それはそれちょっとわかる。
本当使っただけだったなっていうのはちょっと思う、俺的には、
う
んうん、でも俺多分あのラストシーンがあれになったのが、あそう、異星人の幻ラストいくつかあるじゃないですか、
うん、
いくつかあって割と有力だったのが、
うん、
あの大体の路線は途中までは結構一緒で、アキラとミキ、千原さんと鹿島さんが別れてから、
うん、
ミキが真鍋と会って、
ああ、あったな。
宇宙人とアキラが二人で暮らしてる中で、二人で結構まあいろいろ、結構いろんな目に遭いながら二人頑張って暮らしてる中で、ミキと真鍋が違うところで会ってて、で、真鍋と会ったことによってミキが何かこう心変わりして戻って三人で暮らすっていう、三、
うん、
人で暮らすにしても戻り方が違うというか、
うん、
パターンが結構有力だったんですよ。途中なんか、手錠で2人が繋がれてるところを助けに行かなきゃいけないみたいなのがなくて、
ないなかった。
なんだけどそれがなんか結局アキラとミキの恋愛の話になっちゃってつまんねえっていうのが自分の中でムラムラとあってやめたんですけど、
うん、
多分それをやめたきっかけがムーとかでも最後切れてたじゃないですか。
ああそうね、あれはそもそもそういう本だからね、うん、
であと結構前のテトリミのファクトリープラスのラストの方で柴原さんが切れるシーンあるじゃん、うん、あれは切れるシーンなのか本当に切れてたのか分かんなかったんだけど、
う
ん、
本当に切れてた、ね、
客が笑わなすぎて切れる
って俺が本当にブチ切れてたって、マジでイライラしながら芝居やってた。
そうなんだ
っていうので多分久しぶりにというか切れ塩原、いや俺多分塩原さんの要素として一番似合うのがファルスなんかあれこれを困っていくとかみたいな、
うん、
軽くて軽快な感じじゃなくて、
ね、
基本切れ塩原の方が似合うんじゃないかって最近すごく思うわけですよ。
もうそうすると芝居みたいなのばっかりになってくるけどね。
そこは難しいところ
です。キレるって芝居だからね、うん、基本的には。
キレるって基本的には笑えないからね。
感情だし、
うん。
感情に即してやるものだから。
なんだろう。うん。っていうのもあってなのかもしれない。もしかしたら、あの遠藤にしたっていうのも。
キレさせたい。
うん、で、まあそうなるとやっぱあれですよね。確かに。
うん、
今まで培ったの消費した感じにはまあなるよね。
俺はなんか本当新しいことはやらなかったなって感じがする、すごく。
うーん、
なんだろうね、本当そう、すごく。
でも、普通の芝居のシーンが、まあ、この身内で言ってもなんかどうなんだって話だけど、全然今までと違うけどね。
あ、
メモリがすごい細かくなっている。まあ、あの、真鍋とアキラが喧嘩して別れる時の、あのシーン、なんか非常に良いよ。
あ、でも多分すごく真鍋に乗せられてるなっていうのは結構あるよね。うん、
あれのね、望月さんがちょっと泣けるっていう、うん、
あれね、俺ね、普通に舞台上にいてね、
あれはいい、
普通にしてるとね、気まずくて泣きそうになるからね、普通にしてればいいっていう。普通にお客さんの目線だから俺多分あれ。ほぼお客さんで座ってるから、ね、
その会話とかって俺もすごい真鍋とアキラずっと結構目ずっと見つめ合って喋ってるんだけど、うん、後半の怒鳴り合いとかってすごいそれで投げてくるからそのまま返してるみたいな感じで、
うん、
あんまりだからそんな難しいことはしてない感じなんでね、自分
の中で、まあ、基本望月さんが仕掛けるみたいな
方だよね。そうそうそうね。それをそのままパンって返してるみたいな、うん、うん、そうだね、まだ目に合わせてみたいなとこあるけど、
うん、だからなんかなんだろう、まあ本人的にそのつもりはなくても今までとはだいぶ変わってるような印象が見てると多分あると思うんですけどね。
まあ、なんか言い方はすごい悪いけど、俺すごい楽したアクトだったなとは思う。もう本当に楽したなっていう感じの感はあった、
うん、
そんな感じですかね。
じゃあ岡島さん。
何にもまとまってないな。どうしようかな。まあ、とりあえず楽しかったです。何やろな。
帰
いやいやいや、
今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週ってなっちゃう。
まあだから入って初めてっていうのがすごいやっぱ緊張したん
かな。入る入るって違います。な、特になんつうの、運営的なものはさっぴくと、
うん、
さっぴくとどうですか、違います。
あ、アクトがとか、
そうそうそう、中身の話とかにする、うん、に絞ってみると、
うん、
入る前と入った後違うか
な。まあだから、まあ、脚本自体がさ、やっぱこの3人みたいな感じやんか。
まあまあまあ、
それでなんていう、なんか好きな役者みたいなあるやん、あれでさ、朝越し塩原だけになってるっていうのを想像するともう私死にそうになってる。なんていう、なんかそ、なんていうかな、なんかあるやん、そういうのも考えて、なんか芝居と違う関係の話だと思ったけどな。
そうなんだ、
うん、そういうのはあったけど、
あれを書かれないのが日常だったから。
いや、なんか
あれ全然気にしないんだよな。
書かれへんのはいいねんけど、この二人だけとかになってると悲しいな。まあ書かれてないにしてもさ、お客さんにそう
3人っていう、でも、異星人だけなんだけど、俺見返したんだよね、俺と美佐子が、
うん、
録画してたのを見てたから、それを見ててやったんだけど、うん、ああこの話主演の二人はあんまいらねえぞって思ったんだよね、見てて。
うん、
この2人は主演2人の話じゃねえぞ、まあ、主演なんだけどさ、
うん、
要するに宇宙手つないでる2人の話じゃないじゃんっていうのを見てて、
真鍋とミキの話だっていう、
真鍋とミキの話ですよ、あの話、この話は、
まあ、
だって2人、あのこの手つないでる宇宙人とアキラの2人は何も選択してないからね、うん、この話を、
うん、条件とルールがあるだけで、うん
うん、まあまあ選択してない、
まあ、難しいところだけど、この話を通じてあんまり成長してないんだよ、成長つく変化してないんで、そんなに、
うんうんうんうん、
まあもちろんそのいやいやながらも手をつながなきゃいけなくなったのが、まあその手をまあつないでなきゃいけないじゃなくて、つなぐっていう意識的につないでいようという選択はしてるんだけど、そんなに大きな変化じゃなくて、特に宇宙人なんか何も変化してないから、うん、あいつ全く成長してないのだよ、
あいつはただのいいやつだったって。
鉄道ネズミ、ただあの、うん、なんとなくいいやつっていう、そう、その程度なんだけど、
うん、
やっぱりミキとマラベに関しては、まあもちろん、その、いい変化、悪い変化含めて、すごく大きな決断をして、それによって、 まあ、自分の身の回りの状況とかをすごく変化させる決断をしてるから、
うん、気持ちが動いてるのは描かれてるから、
そうそうそう、だからその二人の芝居だったんだなって思った
あきらと真鍋がつなぎ続けてやつ話したやつの対比だったんじゃなくて、うん、なんていうの、あきらを中心に真鍋とミキが反応が分かれたっていう、
そうそうそうそう、で、まあ、真鍋はその取り返しのつかない、まあ、過ちであり、うん、その、まあまあ、決断というかさ、過ちを犯してしまって、まあ、それが元で離れるしかなくなった。でミキはそれをその過ち寸前まで行くんだけども、それをどうにかして取り返そうとするっていう、まあ、そこの話なんじゃないのってやっぱ見てたから、
うん、
まあ、うん、あ、ミキの話だったんだなと思った、そういう意味では。
そうね、うん、やってて何が大変だったとかそういうのあります？
やってて別に演技面ではあれやねん、演技面っていうかあれやねんけど、まあ、関西弁やねこのじゃんって言えへんねんよな
でもみんなそうだよね、
でも関西の人にしては言ってたよね。
いやだから稽古中からそうだから関西弁ちょっと控えて
みんなジャンは言えないって言うよね、
なんとかジャンって言うとってんけど、
関西弁が出たらあれで注意しろって言われた
もん、そうそうそう注意してくれって
ジャンってね言わない
んだね、ジャンってほんま言われへんくて、なんかなんていうん、まだしかも稽古中にだからずっと言っとって、自分で完結するジャンは言えるね、なんとかかんとかジャンっつって、でも最後の方に、うん、つぶやくっていうかこう自分の中で完結するみたいな、
納得できないじゃん、
そうそう、それそこそこをなんか演出最後の方になんかあのアキラに投げかけろって言われて、なんとか納得できないじゃんってか、これがね言われへんって、
その文法が多分ないんでしょうね普通に。
うん、
面白かったのは本番終わって次の AC までの1時2時間の間に関西弁が一気に戻ってく
るみたいな、もう抑えていた魔法が復活するからよりボカッツボワッ
て同じ日で全然朝と夜で喋り方が違う、
そう、そうだから多分そうだね、今回しか知らん客員さんとか多分えってなるやろな、
あそうね、
うん、でもほんまもうジャンが言われへんね
でもみんなそうだよね、
うん、
コウタもやっぱりジャンは言えないって言ってたね、
あそう、うん、コウタさんが
言ってなかったんだけど、俺がもうすぐ分かって、一番最初に大空襲イベントの時に、うん、それなんとかじゃんっていうのをずっと言いづらそうにしてなって思って、
うんうん、
思い切って聞いてみようと思って、これジャン言いづらいでしょって、まだそんな仲良くない時に、うん、全然言えないって言って
たって、なんか猫そぎだったか誰かが男性の役者でもっと言えない人いたなと思ったけど、そう、コウタさんか、
うん、
そう、これはちょっと聞いてみようと思って、
そう
聞いたらやっぱり言えないって言って、あ、じゃあ言えないんだなやっぱりと、
猫時も全然普通に言うけどね、
うん、だからさ、あそこ納得できないじゃんって投げかけなあかんねんけど、もう1回ぐらいしか本番中言えなくて、なんとかできないじゃん、あーっつって
俺も当て中にはいって思うから安定中に頑張ったのになって思いながら安定したこれ。
あんま言えなかったな。あとは甘える問題ね。
甘える問題。ダメだぜ。俺が無意識のうちに書いていたことでね。鹿島こけしすぎっていう
ダメだ。あれひどいよな。
髪型がちょっとこけしすぎて、
うん、
なんか
気になってしまう、
気になってしょうがなかったから、頑張ってワックスでパーマを復活させてくださいっていう。
言葉のでもね、イントネーションとかあるよね、うん、そういうのね、難しいよな、
そう、
うん、
あれね、
あの、なんであんなにじゃんって言われへんのやろな、
違くないじゃん、もうずっと
言われた、違く、そう、
あれなんで言わないんだろうってずっと不思議だったんだよ、まあ、多分使ってないとやっぱ言えないんだなと思って、うん、違くないじゃんって
思う、違くないじゃんなったね、
うん、違くないじゃんっていう文化ないもん、
うん、まあ、普段言わないんだ
って、読み間違いかなってずっと思ってたんだけど、
私は
違うなって
全然、うん、違くないじゃん、なんか絶対言わへんもんな、
関西弁でもいいんだけどさ、
うん、
俺は関西弁の台本書けないしさ、
うん、
それを変換するってなるとさ、また話が変わってくるからさ、
大変そう
だ、まあ、
そう
そうそう、結局関西弁を抑えてもらうのが一番
早
いのになっちゃうんだよね、
抑えるはええねんけど、その新たなそのじゃんとかさ、だから違くないじゃんとかさ、この
違くないじゃんなんて最悪だよね、最悪の組み合わせ、
違くも言わへんじゃんも言わへんし、
でもそれってさ、どうなのかね、そのさ、わかんないんだけどさ、うん、その演出的なあれとか演技的なあれとかさ、
うん、
その一個遠くなんないのかな、 その、
あ、確かにね、
その一個絶対そこで構えるっていうのがあるわけで、その舞台上に上がるモード、その言葉を要するに標準語モードに一個なるわけじゃん。で、そのなるべく俺は舞台上にも構えずに出ようと努力してるぐらいなんだけど、
いやだからそれをなんか指摘されたから、
うん、
稽古場からずっと関西弁を抑えてや
ん
ね。
でもそんなの絶対無理じゃん。だって、
あ、
だってだってあれじゃない、その例えばじゃあ今度男装してくださいって言われて稽古場からずっとさ、
うん、
男の言葉使うって言ったってさ、
うん、
そもすでに構えてるじゃん。
だから
そのそれってこうどうしてんのかなってさ、そのこれはだからどうこうじゃなくて、その構えるってことになんないのかな、そこってうまく共存できるもんなのかねっていう、
うん、まあ最初は構える、
慣れなのかな、やっぱそれも、
うん、だから関西弁なんで喋ってるかっつったら、そのなんていう、いいずっと喋っとったからで慣れて、その、ね、
でもだからそれが一番自然な状態なわけじゃん、
うん、
だからそれでそれだから、それじゃなくて舞台に出るってすげえなのレベルの話なんだけど俺、
うん、みんなやってるけどね、
うん、なんだけどそれって
役者っていう人たちはみんなそれをしてる、
まあ、関西弁じゃない人もそうだからね、
いやなんだけど、いやなんだけど、
まあ一つの、
そうだからそれってそういうのってだから違う、最近俺すごいなって思うの、そういうの
てか喋り方がもうね、
うん、
うん、
文法みたいなのがなんかさあるじゃない、
うん、
言葉の組み立て方とかね、
うん、
まあチョイスの時点で違うんだけど、うん、そういう人の書いたテキストとかを舞台上で自然に喋れって何それって思うたまに
今回一番ややこしいセリフのあれ的に構文として一番ややこしいのが、
うん、
望月さんが喋ってもらった、なんだっけな、なんていうの、俺はまあなんだっけ、アキラって宇宙人のことを指して、あれはまあそのそういう恋愛とかじゃないと思うんだけど、
あ、
まあなんていうの、同じく見てる側としての気持ちとか分かるからっていう、
うんうん、
どこにかかってんのかよく分かんないセリフあるじゃないですか。
そうだね、難しいよね。
ただなんか最近あれを直したくなくて、
うん、
あの文法のまま行ったり来たりしてほしいんですけど、
うん、
っていうそもそもそれに慣れなきゃいけないってのがあるじゃない、
うん、
謎の構文に、
いやだから何なんだろうな、
頭地割とその辺ファジーにやるけどさ、
うん、
無理だもん、ニュアンスで組み替えてやってるけどさ、あれって思うとき結構あるんだけど、
うん、難しいよね、確かに。
あの作業をしている役者という人はそれで舞台上で自由になるとはこれいかにっていうことをよく思うね最近すごいな、すごいな役者ってって思う。人の書いたことを読んでさも自分が今思ったかのように喋る活動って何それって思うのね。
そうね、
いやだからそれが役者がやるべきことって言ったら、まあ、それまでなんだけど、
うん、
いやそれって立ち返って考えるとすごいことじゃないって思うのよ、
うん、
はぁーって思いましたね私は。
私
はそれでだから関西弁でそれを標準語で言える人でもう俺すごいもん、それでだから、
うん、もうあれじゃない、だから基本関西弁をずっと使わなきゃいいんじゃないの、うん、
それはさなんか嫌やなまあ稽古中はだからやめるけど、普段はええやないか喋らせてくれや、
はい、なんだろうまあそんなとこですかね、
いいですか、
そんな感じで、はい、
はい、じゃあピエールさん
最後に、うん、何を話したらいいんだろうね、なんだろう、
うん、
まあ、まあ内容のことで続いてるから、
あ、そう、内容のことでなんだっけ、異星人のことでさブログかなんかで書いてたじゃん、なんか異星人のでそうそうこれ足りてないことあるぜっていう要素がいくつかあるって言ってて、それすげえ聞きたかったんだ。
いくつかあるっていうか結構あるね、
うん、
というかまあなんかその異星人に関してはすごく、うん、まあお話としてもなんかすごくまとまってるって感じはするんだけど、
うん、
なんかこうもっとこうして欲しかったなみたいなことをすごく思ってて、
うん
うん、
ちょっと自分でもまだうまくまとまってないんだけど、まあまず最初にこれはちょっとあの台本のコンセプトと反しちゃうからどうしても無理な問題かなって思うところで、
うん、
その主要人物3人であるさ、あの、
うん、
アキラと宇宙人とミキの3人の描写にすごく偏ってしまっているっていう問題、
うん
うん、
その3人にすごく描写が偏ってしまっているせいで なんかその世の中全体が徐々に歪んでいく様みたいなのが全然伝わってこないっていう。
そう
だからそのバックボーンみたいなものをこの3人を取り巻くその世の中の情勢みたいなものがあんまりうまく伝わってこない。なんかこの書いてる側とか演じてる側としてはもうそういう設定だからっていう意識があるけど、お客さんとかそういう目線で見た時にそれが伝わってこないとちょっとなんかおかしいぞって思わないかなっていうのはまず1点あったのね。うん、
それで最後のさ、なんか手錠つながれたとこ、あれミキがやったって思われたりなするもな。
そうそういう誤解も実際多くて、なんかちょっとそれがなんかもう少しこの3人以外っていうか、なんかその引きの目線でその世界、この異星人で描かれている世界を映す描写が欲しかったなっていうのがまず。
もうね、あと3人の生活の中にするあれをそれ見せる描写とかかな。
それをだから3人の生活で見せなきゃいけないっていうのが芝居のすごく不自由な点よね。
そうね。
すっごい不自由
ね。何秒かの絵をさちょっと挟むだけでよかったらまあ簡単なんだけどね。
うん、
あの宇宙人禁止、あさ第9地球の宇宙人禁止みたいなポスターとか縦看板みたいなさ標識、
うんうん、
ああいったものがあるとまあ楽よね。
そういうのをそう舞台上の人間だけでどうにかしなきゃいけないってものすごく向いてないと思うよ、そういう面では、うん、こういう話においては、
うん、なんかもう確かに、あなんか今の朝越の意見からちょっともらっていいんだけど、うん、舞台向けではない感じかなっていう印象もあったので、ね、うん、異星人という話自体が、うん、もうだってあの最後の方とかカット割りとかバンバン、あのカット割りっていうかあの、
う
ん、暗転とかバンバン挟んで、
う
ん、シーンが飛び飛びになるじゃん、
うん、
もうああいうところとかから考えるとむしろだからこういうのって、まあ、映像作品だし、言ってしまえばもっとあの実際の生身の人間がやるんじゃなくてアニメとか漫画とかでやるっていうのもありな感じの話だなっていう印象はあった、
うんうんうん、俺だからそれさ、まあ、その話もらってなんだけど、
うん、
思ってるのはあの、うん、すごく SF 的じゃないなと思っちゃったのよ。SF 好きとしてはすっごい SF 的じゃないっていうね。あれ多分その思うのは、
うん、
その舞台で SF ってやっぱ向いてねえなって、まあ、ずっと思ってて、それでもまあできてるところってあるんだけど、その例えばさ漫画とかアニメって今話あったじゃん、
うん、
あとまあ小説でもいいやっていう、うん、まあそういういったメディアだったらさ、
うん、
ある程度何でも出せるしさその場で、
まあね、
まあ、書いちゃえるし、
うん、
本当の意味で書いちゃえるから、
うん、
あの例えば歴史的な経緯を何年分追ってったりとか、
あ、
ね、もう本当に年表的に出しちゃってもいいし、まあ、そういう本もあるしさ、
うん、
あとはもう1万円でドーンっていう宇宙人の自治区の絵をバーンって出せたりとかさ、
うん、
そういうすごくこうビジュアルとか、
うん、
まあ、あとはもうその、まあまあ、ビジュアル的な描写によって、
うん、
そういう説明を可能にしちゃえるわけじゃん、短い時間で一瞬でいけるんだよそれって、
うん、
でまあ映画でもまあそういうのってできて、
うん、
今や CG で何でも作れちゃうから、じゃあ舞台でどうするかって言ったら、舞台ってそういうのを日常的な描写でどうにかしなきゃいけないっていう、
うん、
その場の人間ができる、
うん、
まあそれはあの、まあ、じゃあ舞台上であれ写真で出しちゃえよとかいう人もいるかもしれないけど、
うん、
まあ、それでもそんな意味ねえから舞台でやってる、
うんうん、
まあ、ねえとは言わないけど俺は基本ないと思ってるから、だから、
うん、
舞台上の人間がこうちょっと言葉の端々とか、
うん、
動きのちょっとしたものとか、
うん、
やってる行動とかでそういう社会なりっていうものを伝えなきゃいけないっていうのは、
そうだね、
まあ大変よね。だから、まあ、だからもう俺も逆に、
うん、
もうそういう社会的な云々とかってもっとなしにしちゃったらどうかってちょっと思ったりもした。
うん、
社会的な云々とかなしで、
うん、
もうあなたの目の前にこういう人間が出てきたらどうしますかっていう、
あ
っていうので、もうだからもう
そういう
SF じゃないけども、
うん、
それは多分、まあ、少し不思議なの藤子 F 不二雄みたいな感じなんだけど、
うん、
であなたと死んじゃう宇宙人があなたの前に現れました、さてあなたどうしますかぐらいの話とかでもよかったのかなって、その逆の意味でねちょっと思ったりもしたかな、うん、という。
なるほど。
あと他には
そうだね、あと真鍋に関してはねちょっともう少し描いてほしかったなっていうのが希望的にあるかな。うん、
ディテールの面よね。
ん
その後とかじゃなくて、
まあその後に関してもまあちょっと会ってほしかったなっていう部分があるね。まあ何なんだろう、やっぱりそこを描いちゃうとちょっとブレちゃうかなっていう気持ちもあるんだけど、うん、なんかこうもっと真鍋っていう人物を描くことで深まったものがいろいろあるんじゃないかっていうのがね、うん、すごくあるんだ、うん、
あのね真鍋問題に関してはねあるんですよ私も。
あの俺多分真鍋の今後に関して多分書くとはあんまりないけど、うん、一個惜しかったのがゲイっていうのがさ結構ネタになってて、ゲイであるって要素だけで結構笑い起きたりしてたじゃん、うん、嬉しい反面非常に複雑な、
いや俺あの舞台袖で本当腹渡に入り返ってる、正直言うとお客さんには悪いけど、
やってる方としては笑わせようとしてなくても笑わ、うん、れちゃうから
、お前ゲイって言えば笑うのみたいな、うん、
そこをさ
それね、
それひっくり返すギミックを一個真ん中に用意しておきたかったっての
は、ね、そうだから
あれなんだよ、
ね、そうだから最初さゲイモノと歌っていたわけじゃない、うん、それをさ生かせなかったっていうの
は、それがね
あのね、うん、もう自分がそうだからすごく思うけど、なんかそのゲイモノが関わってくるよっていう風に言ってるんだったら、もっとそこを描いてよっていう、なんか若干期待していたところがあったから残念だなっていうのが、
だから多分やるんならラストとかじゃなくて、それこそ多分言っちゃうとさゲイっていうのがまずで、うん、誤解されるっていうさ、うん、ピンチの条件みたいに最初使って始まってんじゃん、
うん、
で途中から友達がゲイだったとかも見えてきて、
うん、
で最後もうなんていうの、ユーコっていうさ、うん、鹿島ミキ友人をさ、
うん、
宇宙人 B が吸っちゃってからはさ、
うん、
そこの話はなくなってくるじゃないですか、
うん、
まあね、だから吸うまでの真鍋が出てきてから吸うまでの間に、
うん、
ゲイっていうことに関して笑ってるのを、
うん、
笑ってるけどさってのをひっくり返すみたいなギミックをあそこに一個埋め込んどかなきゃいけなかったの、
うん、
それがねちょっとね、
なんか
ハマるところがなかったっていうのがね、それが非常に悔しいところだね、実は。
ただのなんかネタとしてなんか過ぎ去ってしまった
。なんか受ければ受けるほどあそこのシーンどんどん真面目にやっていくようになったなって思う、うん、俺は。
どこら辺の、気づいた
初めてやった時とか、みんながその、ゲイ描写みたいなのでゲラゲラ笑えば笑うほど
笑う回とかね、
そう、笑うとこじゃねえからっていう風にどんどん真面目にやってる感じになるんだけど、
うん、
でもまあ、関係ないよねそれ、うん、やっぱりウケるんだな、
そう単語だけで笑ってるからね、うん、あそこって。
だからなんかそこら辺に関してゲイっていうものの描写に関しての何かさ、うん、あるんだったら、
うん、
多分あれだよね、違うって言ってアキラが真鍋に同類だと誤解されるっていうさ、
うん、
次のシーンの暗転明けで何かあそこに何か爆弾を仕掛けなきゃいけなかったんだよ、
ああなるほどね。
あと
それはちょっとね手落ちだな。
もう一個ね真鍋でちょっと思うな、まあこれあの、
うん、
読み取り方っていうか、まあ多分難しいところ、多分潜在意識レベルの読み取り方なんだけど、うん、あの最後さ、まあ真鍋が、
ああ、
まあ、あの二人のもとを去るよね、
うん、
でミキがさ残るじゃない、
うん、
で、まあ、あの二人どっちもアキラのことが好きで、
うん、
でまあ両方とも、まあ、一個の過ちを犯してしまう、
うん、
まあ、真鍋の方がより大きな過ちで一人殺してしまうっていう、
うん、
なんだけど、
うん、
ミキは
だから、まあ、多分あそこから離れるっていうのはさ、
あ、まあまあね、
まあ一個自分の理屈じゃない、
うん、
あれって、
うん、
で、なんだけど真鍋がそのまま去っていってミキが残るっていうのが、
うん、
なんだろうな、
あ、
これっていや俺たちはすごくフラットな気持ちで書いてるし、多分お客さんもほとんど、うん、多分ほとんど感知してないけど、
うん、
これっていうのがその同性愛者と異性愛者の愛情の深さの違いみたいに、う
ん
う
ん、ミキの方をね選んだみたいな感じに、ね、
そう、
この物語がミキを選んだ、
そうそうそうそう、
うん、
異性愛者の方が愛情が強くて当然っていう風に取られたら非常に嫌だなって、ね、
でだしでこれって分かんないんだけど、
うん、
俺らにもないとは言い切れないし、
うん、
お客さんの中にも腑に落ちる、
うん、
要素としてこれが働いてないとは100じゃ言い切れますかっていうと、
逆だったらどうなのかっていう、
そう、じゃ逆だとしたらこれお客さんえって思わない人がいないともないし、じゃあなぜ俺たちは逆を選ばなかったのかっていうのも一個中として残ってるんだ実は俺、
うんうん、
なんかそういう視点になるとすごくゲイっていうものに対してはすごく絶望的な見解みたいな風にも、
そうだ、それは多分なんだけど俺らは、まあ、ピエールが内側にいるしすごくフラットにいるから、逆にそのフラッ ットな目線で過ぎるみたいな。
あ、
だからすごく対等なモンドやったから物語を一個やる要素として、うん、あの二人を対等な立場に置いたわけじゃん、
うん、
けど見る人によってはその
結局異性愛者の方が愛情深いってことかよみたいな、
うん、見方ができなくもないし、それがもっと、もっと俺はもっと見にくいのは、
うん、
なんだろう、その点で最初から真鍋がそのための、
うん、
そのゲイの悲しみみたいなものを表すだけのアイコンに過ぎなかったら、それが一番悲しいなと思うんだよね、俺。
ああ、なるほど、
そう、うん、だからあれもさ、その、あ、まあその愛した人をさ裏切ってしまってさ、
うん、
もう本当に衝動から裏切ってしまって、それを何とかして取り繕おうとするけど、うん、それが絶対にもう自分の方向いてもらわないと知って去る一人の人間なわけじゃない、
うん、
別にそれはゲイだろうがレズだろうがね、うん、何でもなく異性愛者だろうが何でもなく、
うん、
それだった人っていう風にじゃあ本当に見られてたかなっていうの実は一個残っているけど、こればっかりはどうしようもねえんじゃねえかとも思う、うん、俺は、
うん、あ、でも愛情的なそういう面で行くんだら、うん、マナベってのはでも実は結構だらしないやつだなっていうふうに思ってて、
うん、
最初さアキラと宇宙人
の時に
さ、
そう
だ
ね、
手つないで出てくるじゃん、
うん、
アキラっていうさ思い人がいながら、
うん、
ごまかしてるわけじゃん、
うん、
マナベは向き合わないで、うん、自分の
気持ちに別の人とね、
そう、そのくせさ最終的にさこうアキラに、
うん、
さアキラとこう何か接点を持とうとさもがくわけじゃない、
うん、
宇宙人という人物が現れて問題が起きて、うんうん、その醜さだよね。
でも俺ってあいつ超いいやつだと思うけど、まあまあそこだらしないけど、
俺 そこのねあれっていうのはねすごく実は俺だから真鍋好きなんだよね、
うん、いやだから
確かに、ね、
その姿勢にすごくなんか惹かれるんだけど、うん、同時にこいつは、
いやでもてめえ待てよと、
そうこいつはちょっと自業自得なところもあるな
って、
だからまあ
厳しいな、
そこも含めてだから、うん、まあ真鍋が俺は去るべきだったね、あそこから離れるっていうのはやっぱいろんなところ含めて、まあ、適切だったと思うんだけど、
うん、
なんだろうな、そういうことをちょっと感覚として持ったのはあるし、もしかするとそういうことを思ったお客さん、
うん、
いるかもなっていうのはあるかなっていう話、う
ん、まあね、うん、その真鍋周りになるとちょっと話がすごく盛り上がりそうだから、うん、この辺にしとくまだなんかちょっといろいろ、
でもだからそういうふうにさ、そのなんつう、まあ、自分の立場なりで、
うん、
そのキャラクターを考えるっていうのは面白いよね、面白いし、
うん、
まあそれができる話をやりたいよねとは
思う。演劇をやってたのにこのさ物語の解釈から登場人物に巡っての議論がさ、ここ何作品されていなかったかという、
自分ではしてたよ、
まあまあそうだけど、なんていうの、それがさ語り合う感じになんなかったじゃない、
まあね、
なんか今
そうですよね、うん、
この何分間かがさ映画見て感想を言い合ってるのとさ、うん、時のあれと非常に似てるなと思って、ああ、
うんうん、
ちょっと今それであお話やるってちょっといいなって思ったりもした、うん、
異星人に関しては本当学べ目線で見ちゃう感じだったね、
うん、そうだね、
うん、まあ静かに殺したいの方は、うん、なんだろうな、なんかもうひたすらなんかこうなんだろう、持ってったなっていう感じか、
うん、
役者が、
うん、
してなんかまあその同じ舞台に立ってない人間だから、まあ、なんとも言えないなっていうそれ以外は、
うん、
もうただただその斉藤浩太とか、うん、後藤慶の力に圧倒されたというか、
そうやな、
うん、まあ細井さんとかも、
うん、
もうみんな、ね、すげえな
って、うん、そうね、結構さ好き放題やったりとかしてたのもさ、
うん、
やっぱりその状態作りっていうのがさすごく明確にさスイッチっていうのが見えるじゃん、 あれって、
うん、
あの状態になった時の爆発力ってすごいじゃん、
うん、
そのあこの会場全体がその三沢明が今その状態になってるなっていうのは俺をモニターで見ててもすごくわかるからさ、
うんうん、あそれね、あのやっぱロビーにいてもね伝わってくるんだよ、まあ、実際劇場の外あの防音扉の外でもなんかちょっと舞台の中から声が漏れてきたりとかする中でも、あなんかそういう空気になってるなっていうのがあって、しかもまあその回ごとにやっぱりちょっとまあ会っちゃいけないんだけどズレとかもあるじゃない、その温度差とかそれもね結構ね伝わってくるのがあってね、あ
やっぱ袖でも観客席見えないけどさ、袖からだと、
うん、
あ、分かるかな、
なんとなく分かるよ、うん、あの会場、あのドア1枚向こうの中がどうなってるかっていうのがさ、すごくさ、
うん、
あれ左右されたりするじゃない
って、うんうん、
そういうのを見るものでもあったなっていうのは、うん、俺はね、中の作り手だから見てて、
うん、
あ、今この中の状態がどうなってんだろうっていうのにすごく一番目を向ける芝居だったなっていうの
は思った、うん、
そう、みんなの部屋のはけてる時もいいですよね、
うん、
ルデコの後ろで座ってる、
そう俺結構すごい見るね、あれ本当に、うん、モニターで見てて、あ、今どんな状態なんだろうっていうの
を、渥美清がね、ずっと、うん、あの前の出番とかをずっと見てるっていう、あれを読んで、あ、俺は、うん、ああ、なるほどと思って、
袖から
見てんだって、ね、そう、ずっと袖から見て、うん、客の状態とかを全部把握した上で舞台上がるっていう、う
ん、あの爆発力みたいなさ、なんていうの、その場の反応を受けてやるっていうのをさ、今回ぶっちゃけ台本と乖離してるわけじゃない、あれが、
うん、
あれ台本のビシッとした上でやりたいよね、あれをね、
でもまあ異星人でもまあなんとなくあるけどね、
うん、
あのレベルでもね、俺一回ちょっと自分でやっててこれ大丈夫かなと思ったんで、多分誰も気づいてないと思うけど、スカウターを出した時に客席からスカウターってやつ言ったやつがいるよ、前まで出した瞬間にスカウターって言ったやつがいて、
うん、
俺なんか楽しかったよ、そうスカウターって言っちゃった別に会話の流れ間違ってないじゃん、
うん、
お前それってって、
そう言ったかも、お前
それってってアキラが、
はいはいはい、
そうスカウターって言ってでやったんだけど、
あ、はいはいはい、
そうスカウターって言ってた、うん、この辺に向かって言って
た、あった、
でもその
辺、はいはい、
のもんで、うん、あれでもこういうの楽しいなと思った、でもやっぱり、
うん、
その状態によってはそういう会話をしたりとか
って、ね、うん、だからやっぱそのやっぱ客席に向かって芝居してるよなっていう、
うん、
客席、
うん、
本当に、まあ、当たり前のことなんだけどすごく、うん、っていう感は確かに今回すごく強かった気がする、
うん、
うん、
静かに殺したいは特にそうだよな、
うん、
本当に
今回思ったのは、まあ、勘違いネタとか別に使わなくて大丈夫だな、
そうね
ちょっとね、保険として置いてみた感はあるけど、静かにね、
ティファニーの、
まあ、いらないよね、言っちゃうと、あれ、いらないっていうか、なくても全然組み立てられるし、
うん、
なんか今まで無理やりさ、保険としてあれを組み込んでたみたいなのが、
うん、
結構何声もあって、
うん、
まあ、みんなの部屋とかもともとそれやるための公演だし、
うん、
ファミリーコンフューザー、なんていうの、地方によってそれが巻き起こるみたいなのがあったから、
うん、
まあ、まあ、ある種、必要だったじゃ必要だったんだけど、
うん、
まあ、いらんときにはいらないなっていう。
うん、今回に関しては俺あれが足かせになってた
瞬間だ、そうだね、テンポ的な意味で見るとすごくあそこで停滞してるような感じにもなる、
やべ斎藤コード休んじゃったよみたいな、
ね、
あの多分あれ自体が別に面白くないとかではないんだけど、
うん、
あのネタより多分あ今客が待ってるの斎藤コードだっていう瞬間が絶対あって、
あったあった、
そう
ネタって
今客が一個スイッチの段階を下げたみたいな、うん、
あるある、
客が休憩してるみたいなあるじゃん、うん、あのたまにネタで、うん、あって思って、
うん、
あ、これはすごいことだぞって思ったね、
すごいな、
うん、確かにね、
それ
はあるよな、まあ、次は安心して勘違いをやらなくてすごいなって思ったけど、
こんなもんでしょうか、
こんなもんですかね、
うん、なんかぐちゃぐちゃになりましたけど、
まあ、いいんじゃないでしょうか、うん、こんなもんでしょうか、
うんうん、他になんかピエールそのなんかお話の見ててそのなんていうの
何
以外で何か思ったことがあれば、
お話の見てて
今のそのいくつか気づいたっていうさ、それ以外で何かあれば、
うーん、なんだろうな、
まあやっぱり異星人の話になっちゃうよね、あのさ、さっきの話がもっと膨らむよね、
そう、
あそこを掘りたいよね、マナビの話とかね、
したくなっちゃう、
したくなっちゃう、
俺もしたくなっちゃうからさ
けど、まあそれはもうラジオではいいかなっていう感じがちょっとあるし、ちょっとあの自分一人でちょっとまとめたものをなんかちょっと書き起こしたいっていうのがあって、
ああじゃあそれは楽しみでしょ、
俺もね、アキラ目線でね、ちょっとそのね、アキラ目線で真鍋が同性愛者ってことを知ったけど、うん、真鍋が俺のことを好きっていうのは知らないっていう微妙な目線だから、
そうだね、
あそこに対してもうちょっとね、いろいろ考える余地あったなと思って、
うん、
その同性愛者に対してアキラはもうすんなりあそこ一瞬で受け入れてるじゃんお前もいやっていうだけで、
うん
うん、でも宇宙人のことはやっぱりずっと最初はずっと受け入れてないんでね、うん、同じ他者をさ、
うん、
どういう風にどこにそこに線引きがあるのかっていうのとかさ、
うん、
同じその 分かり合えないような他者とどうやって分かり合うのかっていう、うん、諦め線のやつをもうちょっともっと深くちょっと考えたかったなっていうのは結構あるんだけど、ね、うんうん、
そのアキラがもっとなんていうの差別的だっていうのが、うん、なんていうの設定っていうのがさ、多分それやると多分全部できたんだけど、
うん、
宇宙人っていう、
うん、
男同士の姿をしていて、二人組で手繋いでる宇宙人っていうのはもっと周知の事実として世の中に広まっているっていう設定にした上で、アキラがそれをめちゃくちゃ嫌悪していると。で、なんでかっていうと、それは、なんていうの、外部の人間に対する排他的な感情っていう、外国人とか移民とかに対する
ナショナリズムとしての
排他的な感情っていう、そう、のプラス、あと男同士で手繋いでるっていう、
うん、
それが内混ぜになった状態で、ま、とそれセットで宇宙人を嫌ってるっていう設定にすると、真鍋が出てきたりとか、
うん、
逆になんていうの、その例えば国籍が違う人がいたとかさ、あんなにっていう設定にして、なんていうの、うん、宇宙人と同じ要素を地球人同士でも、例えば親友だと思ってたやつが実は宇宙人を嫌悪する原因の半分である男同士っていうのを持ってたりとか、逆サイドで実は全然違う国だったり違う文化の出身だったっていうのが、
うんうん、
違うサイドになって人間の中にも見つかったりとかして、アキラの中のその宇宙人に対するさ嫌悪感がどんどん分解されていくみたいなのにしたいっていうのは実はあったというね、う
ん、俺はアキラをやる上で実はそのプランが一番やりたかったんだよね、
うん、俺もそれやりたかったんだけど、
結局何なんだっていうの、その俺が宇宙人に対して何、うん、何何この手つないでこの嫌だよって言ってるのは何なんだっていうのを、いろんなその真鍋もせっかくいるし、うん、異性愛者のアキラが同性愛者に対してどう、うん、それを思ってるのかとかっていうのってあんまりそんなに描かれてないじゃん、言わないじゃないです
か。なんか宇宙人に対しては何か嫌悪感を持ってたっていうよりは、なんかどっちかっていうと本当に生命的な、うん、生命的な危機っていうものだけで、うん、なんかこう手を繋がなければいけないっていう気になっていたっていう、
ね、そうね、死んじゃうからっていうの
を、うん、なんかその死んじゃうからありきで、結局命がかかってるからっていうだけじゃんっていう、うん、なるのは、
それそうだよなとしかならない
もん、ね、うん、あれってのはすごくもったいないというか、
答えが一つだから、
そう、もっと書かなくちゃいけないところだなっていうのはすごく思う。
そのアキラ差別パターンっていう、
そうだから
プランは確かにね、
俺はそれがすごいやりたかった、
うん、もっとだからその命がなくなるとかじゃなくて、うん、すごくぬるっとした嫌悪感だけで、うん、
選択ができたりとかさ、
そう、
うん
う
ん
うん、そういうところでの嫌悪感との葛藤みたいのが欲しかったなっていう、
そうなんだよね、
うん、
まあ、まあどちらにしろ宇宙人にはあんまりないんだろうな、いろんなものはつかないんだろうな。俺はあいつわかんないからね。あいつとか言っちゃうとあれだけど、最初から最後までよくわからん。彼は、彼はわからない。本当に。多分だから、まあ、これは俺にもわかんないし、お客さんの中にもわかんない状況ぐらいが一番面白いのかなと思って、本当わかんない人としてやったんだけど、うん。
だ本当わかんないやつだし、宇宙人に対して別に理解があるわけでもないし、
うん、
でも唯一あんのは生き返らせてくれて回復してくれたっていう無条件で、
そう
っていうのだけでで十分信頼し得てるんだよね、
うん、
それだけでもいいんだっていうのが、うん、そこだけは一つ唯一アキラの気持ちとしてちゃんと描かれてるじゃない、
う
ん、それって、
まあ、
うん、
まあ、あとはもうなんていうの、劇団員ずっといる二人がやってるっていうので、そこで売っちゃった感もあるよね。
そうだから、
うん、だ
から、そこで保管されることって、例えば俺もそういうの好きだしさ、そのなんつーの、うん、物語的にうんぬん書き込まれてないけど、うん、この人がやるからこれってギリギリ成立してるよ、すげえなって思う瞬間とかもあるんだけど、
まあ、そこに甘えた感はある
よ
ね。そう、そうね、
あの、それってどうなの、戯曲家としてどうなのっていう、うん、まあ、戯曲家ではないとは思ってんだけど、うん、俺は
もっとね、ちょっと異星人は別に再演しなくてもね、ちゃんとね、この話をね、もうちょっといろいろ話したいな
って、ちょっと90分尺で
やりたいね、
見たいです、それは、ね、
ライターとしてどうなのっていうのはやっぱり最後まで俺はある、
アキラ差別パターンはやりたいよね、
やりたい、
言っちゃうと、静かに殺したい、例えばさ、斎藤浩太が売れたらもっとでかいところでやりたいねみたいな、ヘラヘラみたいな会あるんだけど、
うん、
それはまあヘラヘラレベルであるとして、もうちょい現実的なあるとして、ちょっと異星人はまたやりたい
ですね。そうなんですよ、自分のやった役としてもやっぱりもうちょいいろいろ選択と答えを出したいなっていうのは俺はあるよ、アキラに関しては。
そうね、アキラがギリギリで追い詰められるって場面って実はこの芝居そんなにないんだよ、うん、だからやっぱさっきも言ったけど、ミキとマナベはギリギリのところで追い詰められるってところをやってるけど、アキラに関してはあいつ自身がこう一本義だからね、うん、そこに関して
超わかりやすい選択しかしないんだよ、うん、死にたくないから話さねえのと、生き返らせてくれたから話さねえっていう2つしか明確な 誰だってそうするっていうのしか書かれてないから、そうじゃねえところで、人間ってそうじゃねえとこばっかで悩むわけなんだから、うん、そういうところにもうちょい迫りたかったなって
、うん、あのね、うちの芝居の特徴なんですよこれ、主人公がすごいニュートラルな人ってい
う、なるほど、ね、
これうちの芝居のすごい特徴だと俺は思ってるんだけども、
う
ん、
そうですね、
そう、なるほどね、主人公すごいニュートラルな人で周りがあのおかしい人っていうのがあるから、うん、いく主人公がすごいこうものすごい思考的にでもなんでも偏った人間で、うん、まあ、静かに殺したりそうかもしれないよ、うん、シリアルキラーで、でもあれもさ、
でもあれは最初にルールを語ってるからね、そうで、そいつのがどう思ってるかっていうのを最初に全部言っちゃってる
から、で静かに殺したいもさ、まあ、なんか彼がやる行動とかっていうのはすごくこう俺たちの目線からでも分かっちゃうあれじゃない、
うんうん、
彼の思想は偏ってるんだけど行動がじゃなくて、主人公がこいつ、え、
主人公変態、
うん、
主人公、ええこいつ今全然ついていけないみたいな、うん、芝居って
うわ共感できねえ
って、ね、うん、そう面白いかなと思うんだよね、うん、なんでお前そうなのっていう、
そう ね、
そうね、
異星人はなんていうかさ、例えばなんていうんだろう、でっかいところでやりたいとかじゃないじゃない、たくさんやりたいなんでね、どっちかっていうと、俺なんか、
まあ、
っていうと、まあ、
あれですけどね、
毎回この2本立てやって毎回言ってるさ、いつか長い尺でやりたいっていう結局そのパターンになっちゃうから、
長編にしたいね、
まあ、なんか ね、それでぼんやり終わらせてもあれなんだけど、まあ、
まあ、
でもまあ本当にそれは思うなっていう、
考える余地という意味でね、うん、考える余地で本当にこれは、もしかしたらもうそれは異星人じゃないかもしれないけど、
完全に違う作品としても変えるかもし
れ
ない、ね、
そう、
このいろいろ今上がったさ問題とかさ、
そうそう、
あれに対してもうちょっとさ語りたいよね、
だ問題意識として持ってれば、まあそのうち他の作品で出てくんじゃないの、うん、そういう面が、まあ、でそれによってさ、もしかするとあやんなくていいねみたいな、うん、なるかもしれないし、
他のだけ、
うん、
まあそんなもんじゃないでしょうか、
異星人静かに殺したいの中身的反省会としては、まあ、こんな感じです、
ね、はい、めっちゃ長くなった、
相当長い、ね、
まあすごい興味がある人だけ聞いてくれればいい、
かなり長い
ね、うん、告知とかだけさらってして終わるか
告知
はい、今こんな尺を使ってしまって本当お聞きいただいてありがとうございます、
ありがとうございます、
聞いてる人がいたら、
ね、とりあえず直近としては4月の2日と12日に新宿コンドレックスのボリューム4 が、
ボリューム4が
今回 2days があって、何をやるかっていう AC の話はもう後日、長いので後日、
後日
っていうのと、次回公演が9月にやりますよ、それに関してもまだ結構決まってないことが多いので後日、
あと5月にコーヒーカップに出るので、鹿島がよろしくお願いします、過激派の人とまた共演します、
鹿島、はい、が脱ぎます、
いやそれはダメじゃないかな、
そういう
興味ないんやろ、
はい、ということで大変長くなってしまってすいません、
はい、
お聞きいただいてありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
で、ご来場いただきましてありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、アガリスクの富坂と
朝子と
塩原と
ピエールと
鹿島でした。
はい、ありがとうございました。
バイバイ。